ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は地域密着のまちづくりに貢献する看護師でケアマネージャーの方をゲストにお迎えしてお話を伺っています。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。看護師でケアマネージャー、暮らしの保健室かなで理事長の福田英二さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
改めてご略歴をご紹介します。福田英二さんは九州大学看護学部をご卒業後、精神科の看護師としておよそ10年勤務されました。その後、湖南病院の設立や鹿児島での15年にわたる開拓農業に従事されています。ケアマネージャーの資格を取得され、50歳で介護施設の責任者を務め、定年を経て江戸川区に暮らしの保健室かなでを設立されました。その後、かなでを運営する傍ら、大手ドラッグストアで地域包括支援センターを2カ所立ち上げ、中野区で3カ所の暮らしの保健室を運営されています。現在はかなで理事長として、またドラッグストアの地域支援事業として、小規模の暮らしの保健室の立ち上げや、介護支援、健康相談、がんカフェなど幅広く地域で活動中です。早速特集地域の居場所づくりの2回目として、まちづくりの手法などをお伺いします。現在までまちづくりに対してどのように関わっていらっしゃったのでしょうか。
はい、まちづくりっていうのは介護保険の中で出てきたテーマなんですけれども、前回もお話ししましたけど、地域包括ケアシステムっていうのは住まい、医療、介護、予防、生活支援ということなんですけど、医療とか介護とか予防っていうのはまあまあある程度こう整備されてるんですね。でも住まい方とか生活支援ってなると、実はなかなか整備されたものがない。最近よく言われてる孤立孤独がちな高齢者とか、生活困窮者に対してどうするかっていうと、やっぱり地域で支える仕組み、そういう方が地域に行ける場所とかっていうことが必要になるわけですね。で、それを今ずっと暮らしの保健室みたいな形で今作ってきてるところですね。はい。
それは結構社会形態がこう変わってきた中で、はい、そういう課題が生まれたということです
か。そういうことですね。はい。まあご存知のように2000年に介護保険ができて、もう今、介護保険ができた時は2025年を目指して作ったんですけれども、今もうまさに2025年ですから、
はい、
今の介護保険は2040年に向かって動いてるわけですね。ですから、ある意味介護保険ではこれまでの役割は終わったわけですよ。社会的なその仕組みを作るところまでできたけれども、実は今言ったように住まいとか生活支援のところがやっぱり残ってしまったので、これからの15年はそこをやらないといけない。居場所づくりだとか地域づくりとかっていうのが今言われてるわけですね。
この住まいって結構難しいイメージがあるんですけど、はい、どんなイメージですか。
例えばね、今象徴的にあるのはゴミ屋敷の問題ですよね。
はい。
お一人暮らしでなかなか足腰が弱い、そうすると捨てに行くのも大変、片付けるのも大変、そうするとだんだんだんだん溜まっていくんですよね。それがゴミ屋敷で、別に不潔だからゴミ屋敷じゃないんですよ。捨てられない。そして一人暮らしだとやっぱり自分の思い出のものを身近に置いときたいっていうか。この前も僕の友達がそれを片付けに来ましたけど、玄関のあのちっちゃ
い
スペースを片付けるだけで45袋出たっちゅうわけ。
え
要は玄関先のゴミが天井まで高くこう積み上がってるっていうか。 そのゴミを片付けたんですね。こんな山積みになってたわけよね。その雑誌だとか本だとか衣類の間にお金が潜んでるわけですよ、
はい、
ご本人も忘れてるわけよね。だからそういうふうに一人暮らしの人が困ってるっていうのはこれからどんどんどんどん出てくるわけですね。だから孤立孤独っていうのは精神的なもんだけじゃなくて、やっぱり生活支援をどうするかっていうのは介護保険の中ではなかなかできないので、そこに今向かっているっていうところですね。
この住まいとか生活支援は専門家っていうとどなたになるんでしょう？
実はいないんですね。これまでの社会っていうのは誰かが面倒を見てくれてたわけですよ、
はい、
で私たちの小さい時はやっぱり親がいる、あるいは親戚がいる、近くに友達がいる。でも今はもうそれがなくなってるわけですよね。本当に一人で生活してる。元気なうちはそれは考えないじゃないですか。自分の生活だけを考えて。でも定年退職をして年金暮らしをして70ぐらい、あるいは75歳ぐらいになると、だんだん体も弱ってきて友達とも疎遠になってくると、初めてそこでわかるわけよね。年寄りの一人暮らしで出れなくなっちゃうっていう。そうするとどうするかっていうことが、だから本当は一人暮らしって私たちの問題なんですね。
そうですよね、
はい、私ももう今72ですから、あと 3,4 年すると75、後期高齢者になりますけど、もうここで一発倒れたら本当にそうなるわけですよね。だから孤立孤独は本当に現役世代の課題なんですね、実は。
それを多分今の現役世代ってなかなかわからないと思うんですね。はい、本学の薬学部がまあ中心となっている地域連携部っていう部活動があるんですけれども、はいね、はい、地域の高齢者の皆さんとお話をする機会を持ちたいということで、はい、健康サポっていうね、取り組みを、
そうですね、
はい、させていただいていて、福田さんにも、はい、たくさん、入っていただいてるんですけども、はい、ぜひこの健康サポの取り組みについてですね、はい、改めて福田さんの視点から伺いたいんですけども。
そうですね。だから今元気な人たちの課題が実は孤立孤独の課題なんで、今元気な人たちがじゃあ自分の5年後、10年後の未来をどう作るかっていう、当然今言ったように孤立孤独は避けられないわけですから、じゃあ自分たちのお友達を支えてくれるのは誰かって言ったら、やっぱり若い人とつながるしかないわけですね。若い人とつながるってお互いの接点がないわけですよね。でも実は今言ったように現役世代としては若い世代に期待するしかないわけですから、そういう場所を早いうちに現役世代が作るっていうのが今の先生のところでやってる健康サポっていうことですよね。心が通っていく場所とか社会を作っていかないと、いずれ孤立孤独になっていくっていう、はい。
健康サポについて少しご説明させていただきますと、はい、数年前の学園祭で初めて開催したんですけれども、はい、学生の方から地域の皆さんたちに健康茶、黒豆茶とか、はい、それかごぼう茶とか、店頭にある健康茶の利き茶をするカフェとしてオープンしている健康サポになってます。で、学生がそのお茶の説明をして、まあ、少し生薬成分とかもありますので、で、おしゃべりをしながら、地域の住民の皆さんたちと、聞き茶を楽しむという、はい、そんなこう、ささやかなテーマから、ね、はい、スタートした記憶があるんですが、はい、健康サポにいつもお越しいただいてますけど、はい、どのような手応えを感じてらっしゃいますか？
お茶を入れるっていうのがいいのね。今の若い世代、若いお父さんお母さんたちのお家に行くと、
はい、
急須がないんですよ。みんなペットボトルなのよ。急須でお茶を入れるっていうのはとってもいい心の触れ合いの関係性なんだけど、それが今の若い子供たちのところに行くと、包丁もまな板もないわけよね。だから若い子供たちが高齢者を集めてお茶を入れるっていうのは、とってもそういう心を通う場面としては、舞台装置としてはとってもいいわけですよ。年寄りから見ると当たり前のことなんだけど、彼らから見るとお茶入れた経験がないからね。
お茶を入れる数秒の時間がありますよね、はい。時間って何を喋ったらいいのかなとか。
そうそうそう、難しいですよね。
はい。その間を持たせることがすごく難しい。はい、ペットボトルだと多分、
ポンと置くだけですからね。
はい、置くだけなので、はい、なんかそこで、なんか会話が成立するかしないかだけだと思うんですけど、はい、お茶を入れるっていうことは、なんかその後のコミュニケーションが、まあきっとあるだろうという、はい、お互いの推測のもとに過ごす数秒間なので、はい、ほっこりした時間っていうか、
はい、
はい、いい時間だなっていうふうに 改めて思いました。
いやいや、そう思いますよ。この前もちょっとテレビで見てましたけど、帝国ホテルのおもてなしの所作としてコップをお出しするときにポンと置いちゃダメなんだってね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、置き方の所作があるわけですよ。それが気遣いだし、おもてなしなんですよね。だから若い世代にそういうこと言ったって、親からそんなこと言われたらもううざったいじゃないですか。でもああいう場所でそれを学んでいくことが大事なんですよね。
福田さんがこう健康砂防に参加されて、はい、これは良かったなっていうエピソードがあったらぜひ教えていただきたいんですが。
そうですね、先生のところの学生さんもここ何年か見てますけど、とっても上手になっていくよね、その所作がね。で、どうして上手になっていくかというと、やっぱ先輩が教えてるんだね。それはダメよとか、こうするんだよとか。で、今の若い子はやっぱり学び方が早いよね。そういうのを先輩がやってるのを見て学んでいくっていうか。で、おそらくそれは僕らの時代がずっとそうだったと思うのよね。親の振りを見て、あるいは人がやってるのを見て学んでいく。でも今、核家族だし、そういう場面がないから、学校の中でもね。ああいうところでそれを学んでいくっていう、とってもすごいなっていつも思ってますね。
確かに健康砂防に来られた方から、はい、うちでもやりたいのでマニュアルがありますかっていうふうに、
そうですね、
はい、聞かれたことがあるんですけれども、あえてマニュアルを作っていなくて。
それはマニュアルなんかないですよ。はい、
そうなんです。人の顔がそれぞれ違うので、
そうです、
それだけだと不十分になってしまいますので、相手の懐に入ることができないっていうのがすごくあって、はい、マニュアル設けてないんですけど。
で、おそらく今の学生諸君は私たちの時代以上に孤立孤独の時代を過ごしてると思うんですね。
コロナとか
って、はい、特にコロナの時代を経てね、
はい、
彼らは孤立孤独とは思ってないかもしれないけれども、その不安はとってもベースにあるんだろうと思いますね、はい、
なんかそういった不安を地域の方に緩和していただいて、
そうです、
まあ、学生が自信を持ってね、社会に出られることがいいんじゃないかなというふうに、
そうですね、
はい、今お話聞いて思いました、はい、番組恒例の質問なんですが、はい、ビタミンラジオという番組名にちなみまして、福田さんのビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
そうですね、私がいつも心がけてるのは、顔が見えて心が通っていいことをするってずっと言い続けてるんですね。心が通ったらいいことをする、そしていいことをして街づくりをするっていうことで、じゃあいいことをするとどうなるかというと、人間は笑顔になるわけですよ。あるいはありがとうっていう言葉が出るんですね。これが私のビタミン剤ですね。
確かに今も笑顔満点でお話いただいてますけれども、いえいえ、はい、やっぱり地域に出てね、皆さんたちがこう笑顔になっていくのを見るっていうのは、逆にこう、こちら側も笑顔になれるというか。
そうなんですよ、
はい。はい。一緒に幸せを感じられる瞬間かもしれないですね。
そうなんですよね。
はい。なんか今風に言うと、こう、ウェルビーイングっていうことになるのかもしれないですけど。
ウェルビーイングっていうと、ちょっと違うかなと思いますけどね。まあ、古臭い人間からいくと、笑顔がやっぱり一番ですよね。はい。
ありがとうございます。2回目の今日は、街づくりの手法などについてお話を伺いました。ゲストは看護師でケアマネージャー、暮らしの保健室かなで理事長の福田英二さんでした。お忙しいところありがとうございました。
いいえ、ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。11月23日は勤労感謝の日。この日は働く人々の勤労を尊び、生産を祝い、私たちがお互いに感謝し合うことを目的とした国民の祝日です。もともとは天皇がその年の神国を神々に捧げ、自らも食する新嘗祭に由来し、収穫に感謝する行事として古代から続いていました。しかし第二次世界大戦後の1948年に、広く働く人々への感謝を示す日として勤労感謝の日が制定されました。現在では家族や職場の同僚、 地域の人々など日々の生活を支えてくれるすべての人々に感謝の気持ちを伝える日として多くの人々に親しまれています。総務省の統計によると2023年時点で日本の労働力人口はおよそ6700万人を超えており、その中でも特に高齢者の就業率が注目されています。65歳以上の就業率は男性でおよそ 30%、 女性でおよそ 20% となっており、年齢を重ねても働き続ける人々が増加しています。これは健康寿命の延伸や社会への意識の高まりが強くなっていると推測されます。現代の日本社会では年齢や性別に関係なく多くの人々が働き続けています。そんな日々の生活で大切なのが健康管理と衛生習慣です。ここでおすすめしたいのがサラヤのキープッシュ手指消毒液。この製品は持続する殺菌成分クロルヘキシジングルコン3塩を配合し、手肌に優しい3種類の保湿成分もバランスよく配合されていて、ベタつかず速乾タイプで忙しい朝でもストレスなく使用できます。自分の体と手指をいたわることが家族や職場の仲間の健康を守ることにもつながります。キープッシュで日常の手指衛生を心がけながら働く自分も周りの人も大切にしてみませんか。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
今回はまちづくりのお話について伺いました。看護師、そしてケアマネージャーの臨床の現場での経験を生かして、何をしたらよいか、何をしたらいけないのかなどのヒントをたくさんいただいたように思います。地域の高齢者のお困りごとの話を聞いて、そのサポートをする、そういったことで地域に密着した居場所づくりのプロになることができるのだと改めて感じています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープ、携帯用の3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは11月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は12月5日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。